それではこの朝はインマヌエルという題で、御言葉を問い継がせていただきます。今年も残り2週間となりました。皆さんにとってまだ少し早いかもしれないですが、でも皆さんにとって、2017年はどのような年だったでしょうか。どこか重い空気が漂っているように感じるのは私だけではないと思うんですが、いかがでしょう。もちろん今年もいろんな、喜ばしいことがありましたね。でも同時に悲しい出来事もたくさんあったと思うんです。記憶に新しいところでは、まあ、アメリカ国内ですが、ラスベガスのコンサートの事件がありましたね。またテキサス州にあるそのある教会で、まあ、個人的ないろんなはありましたけれども、その日牧師さんたちはいなかったんですよね。いなかったのかな。その娘さんがその被害になりましたね。亡くなられたと思いますが、そういった銃乱射の事件なども、そこに含まれていると思います。悲しい出来事の中に。また日本では、じゃあ銃がなければ大丈夫かというと、司会者の文姉妹もおっしゃってくださったように、人身事故がたくさん毎日のようにありますし、座間でも、座間でのこの連続殺人事件、ね、聞きたくないようなそういう事件ですが、また、相撲が好きな方いますか？相撲が好きな方。はい。はい。お二人いますが、相撲界の相撲好きな方々にとってはあまり喜ばしくない、その、残念な出来事、モンゴル力士の間でのこの暴行事件からいろいろまだそのことも続いていますよね。いろんなその問題があります。日本では、まあ、ニュースって言ったら芸能人に限る必要はないんですが、不倫やそういったことも、絶えないですよね。まあ、もうアメリカももちろんのことですが。まあ、そういったことだけではなくて、台風や、また地震や、山火事ですね。今年は特にカリフォルニア、北も南も最近ですが、その被害が多く出ました。サンロレンゾ教会で、洗礼を受けられたご婦人も、北下の方の、火事で亡くなられたことを聞いていますね。少し遠くに住んでおられた方で、通ってサンロレンゾまで行かれてたということですが、そういうことも聞きました。で、それらに加えて、また個人的に、家族や友人を亡くされた方や、大きな病を患ったという方もおられるでしょう。お知らせの時にも、原田姉妹のことに触れました。ロイ・ルーカスさんのことも触れましたけれども、そういったことがお別れというのがあるわけですよね。で、そのように社会的にしても個人的にしても様々なところを通る私たちですが、ではそういったことは今最近になってね、この最近はってね、物騒だとかいろいろこう言うわけですけど、じゃあ最近になって始まったことか。で、そうではないわけですよね。私たち人の歴史、まあ聖書を見てもそうなんですが、人の歴史を見ると形はそれぞれ違ってきます。その現れとしては、でも昔からそういった問題は起こっているわけですよね。で、根本的にそれは罪が原因であるということを私たちは知っているわけです。で、その最たるもの、その問題の最たるものは死ということができますね。死。今日開いた箇所にもですね、東方の博士たちのことが記されていましたが、彼らはそのユダヤ人の王として生まれたこの星に導かれて、イエス様、幼子のイエス様のところに来た喜びに満たされて、彼らはこのイエス様を礼拝しましたが、その後何が起こったか。悲劇が起こったわけですよね。もう一度マタイの2章の16節から18節をお読みしますが、その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、 泣き、そして叫び、嘆き叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。どうぞイメージしてみてください。それがどんな理由であれ、この時、こう、愛する我が子を殺された人々の心の嘆き、悲しみは、どんなものだったでしょう。それは言葉では到底言い表せないものですよね。このラケルとはイスラエル民族の父祖たちの一人、ヤコブの妻のことですが、ここではこのベツレヘム、ユダ族、そしてその近辺で、ベニヤ民族がいますが、その人々を指してそう表現したんだと思うんですね。ラケルが。もうラケルはこの時はいませんからね。ラケルがその子孫のことを思って、こうね、その泣いている。でも我が子が殺されてもういなくなった彼らは、慰められるのを拒んだって。もうそこに我が子がいないから。まあ、誰も想像したくない光景ですが、イエス様の降誕、このクリスマスの背後でも、そのような悲劇が起こっていた。まあ、この2歳以下の、ね、男の子たちは殺されたって言うと、モーセの時もそうですよね。モーセはこう助けられたわけですけれども、それ以外の子供たちは殺された。子供たちだけではなくて、その親、ね、周りにいる者たちにも大きな、悲しみ、叫びをもたらしたわけですよね。じゃあその時神様はどこにおられたのか。なぜそのようなことが予言されていたわけですよね。エレミアを通して予言されていた、つまり神様はご存知だったのに、それをなぜ事前に防ぐことをされなかったのか。神様は残虐なこのヘロデ王を野放しにすることで、彼に抵抗できない民ですよね。その民たちを見捨ててしまわれたのか。そのことだけを見たら、そのようにも思えるわけじゃないですか。そのように思うわけですよね。私たちにそういったことが降りかかると、あ、神様は私を見捨ててしまった。って思うわけじゃないですか。で、確かに神様の御心、そのご計画のすべてを理解できない私たちには、そのように思えることが多々ある。この世にあって。でも神様は、そうでありながら今日のマタイ一章23節を通してあることを約束しておられる。それは、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマニュエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。神様は私たちと共にいてくださるとおっしゃる。このことはもともとイザヤという預言者を通して語られたことですが、それは実にイエス様が生まれる700年も前のことですね。それ以外の預言というのはそのもう遥か前のことなわけですが、神様はご自分のお言葉通りに、約束通りに、乙女マリアからイエス様を生まれさせてくださった。このお方を通して、イエス様を通して、神様が私たちと共にいてくださることを現実のものとしてくださるため。神様はおられますよ。神様はどこにもおられるわけですよ。霊なるお方ですから。でも、そのことをイエス様を通して分からせてくださるため。では、それは一体どういう意味なのか。神様が共におられるならば、私たちはもはや苦しみや悲しみといった、そういったものに、直面しなくなるということですか？イエス様が来られた、来られる前とか、イエス様が来られた直後だから、こういったことが起きた。でもその後のに生きる私たちには、もうもはや苦しみや悲しみは、経験することはないのか？神様は共におられるから。そのように思っている方もいますよね。中にそういうクリスチャンの方でもそういうふうに、ね、それを前提として、じゃあなぜですか神様って。いつでも神様はなぜですかって言ってる方がおられる。でも神様はそういうことをおっしゃってないですよね。確かに、次の世、 つまり天国においてはそうだとおっしゃいますね。天国においては前に出ます、お願いします。黙示録21章の3節4節、その時私は御座から出る、神様のおられるところですね、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。天国ではもはや死はない、悲しみ、叫び、苦しみもない。で、これは大きな希望を私たちに与えてくれますよね。ずっとその苦しみ、悲しみ、死がね、続くのかではなくって、もうやがてそれらはなくなる。でも言い方を変えるならば、じゃあそこに入れられるまでは、つまり今の世では死の現実があるということですね。私たちはこの世にある限り、悲しみ、叫び、苦しみの中を通る。それはなくならないとは主はおっしゃらない。私たちは通るんだ。あなた方は通るとおっしゃる。でも、そのような中で神様は、イエス様を通して私たちと共にいてくださるというんです。共におられる。で、それが私たちにとっての望みであり、救いですね。まあ、少しだけ余談ですが、のりこが今回そのミスキャレージを通してでも一言パッて言ったのが、あ、本当に神様が共におられるのが幸いだ。またね、男性と女性といろいろ捉え方とかいろいろあると思うんだけれども、女性はね、自分の体に起こることですが、いろいろあると思います。まあ、一応簡単に許可は得てるので今こういうことを話してます。でも、ああ、主が共におられるっていうのが一番感謝だなって。皆さん今日そのように思われますか？神様が共にいてくださることが何よりの幸いだ。それが救いであり望みだと、そのような信仰が今与えられているでしょうか？なぜならばイエス様は私たちがいかなる苦難や試練を通る時にも共にいてくださるためにこの世に生まれてくださった。来る必要はなかったんですよね、もし目的がなかったら。でもイエス様は私たちと共にいてくださるために、私たちが苦難や試練を通る中にも共にいてくださるためにこの世に生まれてくださった。私たちのところに、あなたのところにイエス様は来てくださった。この最初の一章15節17節にイエス様のことが記されて、このお方がどういうお方か。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によってで作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。イエス様はこの世の初めから神様と共におられた神の御子、一人子であるゆえに、またすべてのものを作り、それらを今日も御手の中に収めておられるゆえに、私たちはそのようなお方がこの世に来てくださったっていうんですね。もちろん生まれてくださったって間違いじゃないんですよ。マリアを通して生まれたっていう事実なんですが、その時初めてイエス様が存在したのかって、そうではない。イエス様はもうもともと最初からおられたお方。私たちはこの方によって作られ、この方のために作られ、この方によって治められている。でもこの方は私たちのもとに来てくださったっていうんです。そしてこの神であられる方が私たちと共にいてくださるので、今は悲しみ、叫び、苦しむ経験、そのような経験することがあっても大丈夫だ、 辛いですよ。辛いですよ。悲しみ、叫び、苦しみって言うんですから、ね、それ自体はそうなわけですよね。悲しいわけです。叫ぶわけです。苦しいわけですが、でも大丈夫だ。やがての日、主が私たちの目から、その涙をすっかり拭い去ってくださる。これは永遠に続かないよって。これはもうその時が来たらもうそれで終わりですよって。もうその後は苦しみも悲しみもないんです。ただそこには問題もあるわけです。これ、主の約束であり、主はそうしてくださるというわけです。そこには問題がある。イエス様の方では、神様の方では私たちと共にいてくださるというわけですが、では私たちの方はどうなのか。いてくださるって言ってくださるんだけれども、じゃあ私たちはどうなのか。つまりそのことを私たちは、ああ、感謝します。それを本当にありがとうございますと言ってそれを願うのか、それともその必要はありませんと神様を退けるのか。日本には苦しい時の神頼み、困った時の神頼みという意味が、言葉がありますが、もうその意味は皆さんご存知ですよね。苦しい時の神頼み、苦しくなかったら頼まないわけですよね。もし私たちのうちにそのような態度があるならば、それは果たして神様の前に正しいことでしょうか。もし私たちが人に対しても苦しい時か、ね、困った時の誰々さんみたいな、ね、思ってたとして、ね、それをあなたが知った場合に、それはあなた、いや、それでもいいんだよ、苦しい時いつでも来てって、行きたいですよ。そういうふうになりたいですよね。私たちそこまで寛容で愛の人になりたいわけですが、でもそういう人とリレーションシップは持てますか？そのような態度はお互いに対して人としてリスペクトし合うお互いとして、それは正しい、ね、健全な態度と言えます？もしある人があなたに対して普段は全く見向きもしないのに、でも困った時、苦しい時には、あ、それで来てくれたら感謝なことですよ、ね、頼めなかったっていうのは水臭いじゃないかとか、またそういうことがあるわけですが、でもその時だけいかにも親しいかのように近づいてきたらどうですか。で、問題が解決するともういなくなってしまう、去ってしまう、音沙汰がない、どうですかって聞いてくることもない、用事がなかったら全く現れない。皆さん、あなたはそのような人を友と呼び、その人と親しくしたいと思います？じゃあ神様はどうでしょう。神様は私たちと共にいることを願ってくださるというわけですよね。イエス様を通して私たちと共にいてくださるというわけですが、皆さん今日あなたは神様に対して、ね、それを、ああ、願う、ああ、感謝しますっていう態度ですか？それとも、いや、そういう前提なんだけれども、どうしても困った時にしか神様のところに行きません。どうですかって聞くことはしません。御言葉を聞いたり、祈ったりっていうのもしばらくしていません。だったとしたら、困った時のっていうのと変わらないですよね。責めるために言ってんじゃないですよ、私は。皆さん、責めるために、私は神様ではないので、私が責めてどうこうって話ではないんですが、もしそうだとしたら、皆さん、神様はどうでしょう。いや、それでもいいんだよ、私は愛のね、愛だからって言って、私たちはね、神様をそのようなお方としてね、いつも端っこに、困った時だけ真ん中に来てください、それで本当にね、主に喜ばれでしょうか。もちろん神様は私たちが困った時は、もちろん来なさい、私を呼び求めよ、私に叫べと主はおっしゃる、でもいつでもそうでなくても、いつでもご自分と、神様ご自身を求め、ご自分との親しい近い関係を求める人に主もまた近づいてくださる。そして愛と信頼との関係を深めてください。これがあるので、 次のステップとしてまた困難苦しみがあっても、ああ大丈夫っていうことが言えるわけですね。この神様との関係がなかったら、まあ、また困ってああって言って神様のとこ来て、また困ってああだけで、私たちは決してその苦しみの中で望みに生きることなんてできない。いつもわーっていうで一般神様を知らない人々と同じ生き方ですよ。あの人を見てても神様信じてると言うんだけれども全然何も変わらない。だったとしたら何の証にもならないですよね。もう一度言います。私は責めてるためにではなくて、そうではないですか、理屈として。でも神様を求めておられるのは私たちとのその関係ですよね。生きた交わり、愛と信頼の関係。求める者にはそのように近づいてください。今日あなたはそれを願い求めますか。では私たちは神様はそのようにして共におられることをどうやって知ることができるでしょう。そのように関係を持ってくださるというわけです。どうやって知ることができるんですか。まあ、繰り返しのような形ですが、イエス様を通してですよね。どうやって私たち神様が共にいてくださる、ね、遠く離れていると思っている時でも神様は共におられることを確信できるのか、イエス様を通してですね。もっと言うと、イエス様の十字架の死、そして福音、その復活を通して、つまり福音を通してですね。なぜイエス様は、私ももうね、今年は、以前も言ったかもしれない、今年はもうイエス様がね、あの十字架に書かれた同じ年だとかって言ってて、もうあっという間にもう5年以上が経ちましたけれども、33歳ぐらいですけれども、33歳でなぜイエス様はその若さで十字架に書かられたのか。死罪に値するような重罪を、重い罪を犯したからですか。ご自分が神の子であることをイエス様は明らかにされましたが、それをユダヤの指導者たちが神への冒涜だ、神への冒涜罪、つまり死刑に値するとしたからですよね。でも彼らの処刑法は石打ちのはずなわけです。じゃあなぜ十字架刑に変わったのか。もう何度も語ってると思うので、皆さんもご自分の言葉で他の人にシェアしてくださいね。なぜそれが十字架刑になったんですか。石打ちじゃなくって、もし彼らがそこでね、アップセットしてただ怒りから殺していたならば何でもよかったわけでしょう。ヘロデはおそらく剣で兵士たちに殺させたことだと思います、子供たちを。でもこの時彼らだったら石打ちで殺せばよかった。でもなぜ十字架だったのか。木にかけられるものは呪われると旧約聖書に記されているからですよね。つまり彼らはイエス様に対するもう妬みに燃えた、妬みにももう狂いそうにな狂っていたので、ただ殺すだけでは物足りず、呪って呪いにかけてイエス様を殺したかった。ただ死んでくれるだけじゃなくって、イエス様を呪って、でもう神様の祝福、神様なんですよ、神様なんです。神様の祝福の恵みの届かないその呪いにかけて主を殺したかった。ゆえに民衆を扇動し、ローマ総督ポンテオピラトをある意味で利用して、ローマの方法としての、ローマの処刑法としての十字架、木にかける、呪って殺すということを彼らは企んで実行したわけですよね。とても恐ろしいこと。イエス様は十字架上でいくつか言葉を発せられましたが、その一つはこうですね。皆さんもご存知だと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。皆さん、そのような叫び持たれたことありますか。なんで神様は私をこうなんですか。なんで私をこういうところを通らされるんですか。神様はあなたは私を捨てられたんではないんですか。イエス様は十字架上で神様にこのように叫んで言われた。で、この言葉だけを聞くと、イエス様がご自分の死について、このままではね、もう私は死んでしまう、もうそのまま終わってしまうっていうかのようにして、イエス様がこの死に、ご自分の死について知らなかったかのようにも聞こえるかもしれない。その意味を知らない人にとって。でもこれは、 これもまた実は旧約聖書からの引用であり、このようにイエス様は叫んでくださることで、主は自ら神様に捨てられることを、見捨てられることを主はご自分からしてくださった。なぜですか？神を神としない私たち、自分勝手な私たち、自分のことしか考えない私たち、本当は神様からその怒りを受けて捨てられて当然の私たちが、イエス様の代わりに、イエス様の死によって神様に受け入れられるため、そのようにして主は私たちのために十字架の死を遂げてくださいましたが、でもそこで終わらない。弟子たちに前もって話しておられたように、3日目に死よりよみがえられました。彼を罪と死からの救い主と信じる全ての人に罪の許しと永遠の命を与えてくださるため、もうこれは毎週何度も何度も聞いておられることでしょう。でも罪と死からの救い主ですよ。もう解放されたって言った時に、皆さん解放されてないといけないんですよ。チャレンジはあります、誘惑はあります、でも私は解放された、キリストの打ち傷によって私は癒された、永遠の命をいただいている、その告白に至っているはずですが、ここに神様がイエス様を信じる全てのものとこの世を超えた永遠を共に過ごしてくださる理由がある。私たちはそのままで神様と永遠には過ごせない。神様と共にはいれない。聖なるお方と汚れたものは一緒にはいれない。でもイエス様がこの私たちの汚れをご自身の血をもって洗い清めてくださったゆえに、私たちイエス様を信じる信仰によってイエス様と一つにされているので、神様はこの私たちを我が子として共にいてくださる。ここに神様が共にいるよって言ってくださる、イエス様を通して共にいると言ってくださる理由があるわけですね。確かな理由です。私が今日神様が一緒にいてくださると感じるとか感じないとかじゃなくって、ね、感じるか感じないかって言ったら、ほとんどの場合感じないでしょ。皆さん感じますか？ああ神様共におられるって思う方が、実感する方が少ないでしょ。何か特別に何かを経験した時に、ああって思うことはあっても、それ以外の時には、ああ本当に神様共におられて、そんなに思わないでしょう。でもイエス様のこの事実、福音を通してイエス様のご存在、そして聖霊を通して御言葉を通して、私たちは神様は共におられると確信を持って言うことができる。神様が永遠に共に過ごしてくださる、私たちと永遠を共に過ごしてくださるということは、当然今の時も共にいてくださるということです。私たちが死んでその時になったら突然神様現れるんじゃなくて、もうイエス様を信じたその時から神様は共にいてくださる。そしてこの共に生きる、共にいてくださるっていうのがあるので、これが永遠に続くわけです。このお方が永遠の神だからですから、ですよね。私たちは永遠ではない、でもこの方の命によって私たちは永遠へと導き入れられる。そして神様が共にいてくださるので、私たちは今の時苦しみ、叫び、悲しみがあっても、その永遠としての天国を待ち望むことで、イエス様が来てくださる、そこから迎えてくださるのを待ち望むことで、今の世の中にあっても耐え忍んでいくことができる。でももしこの希望がなければ、間違いなく暗闇が私たちを覆ってしまうことでしょう。それほどこの世には耐え難い苦しみ、悲しみ、叫び、そして何よりも死が存在するからです。今すぐ来ないと楽観的に、今私はハッピーです、楽観的に人生を捉えることができる人もいるかもしれない、でも必ずそのような困難と思える日は来る。それはヘロデ王に我が子を殺された人々のように、今から殺しに行くよって言ったら皆が逃げることでしょうね。ってことは彼らにとっては突然それが来たわけですよ。その叫び、その嘆き、悲しみが、または病を患ったり、老いていくことによって 少しずつ体に変化が生まれる、目が見えなくなる、ね、重たいものが持てなくなる、体の至るところが痛くなる、今までこれはできてたのにだんだんできなくなる、そういったことを通して徐々にそのことが実感として湧いてくるかもしれない。いずれにしろこの世にある限り、それが何であれ私たちは苦しみ、悲しみ、叫びの現実を避けられない。なくなるとは主はおっしゃらない、避けられない。でもご自分の一人子をご自身をと言っても、ご自分の一人子を私たち罪人の代わりに裁くことで、死に明け渡すことで、私たちを本当に許すこと、私たちを受け入れること、私たちをご自分のものとすることを願っておられる神様、また御子を死よりよみがえらされたご自分の御力によって私たちをも生き返らし、永遠の命をくださっているこの神様は、私たちがいかなる中を通るときにも、それがたとえ死であったとしても共にいてくださる、共にいてくださるため、共にいてくださるためにイエス様は来てくださった。そのようにして私たちに、ああ神様どこにいるかわからない、願ってもわからないんだよね、じゃなくって、ああ神様は確かに私と共におられる、私たちと共におられる、神様はこんなに素晴らしいお方は、たとえ他の人、また疑いが生じてきても、でもイエス様を見上げる、確かに私と共におられる、インマヌエル、そのことを分からせてくださる。これは大きな信仰の告白ですよね。イエス様のことを私たちはインマヌエルとは呼ばないでしょ。でもイエス様を通して神が私たちと共におられるっていうのはもう明確なわけです。イエス様はそのことのために、あなたと共にいるために、私たちと共にいるために、私たちこの世に来てくださった、私たちのもとに、あなたの心の中に来てくださった、このお方を心の真ん中に、心の真ん中にお迎えしようではないですか。お祈りしましょう。